神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう私たち一人一人を愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、私たちは今日も愛されて、目覚めが与えられて、このところに集められてまいりました。私たちはこの地上の人生がいつまでも続くものかと時に思い込んでいることがありますが、この地上には永遠はなく、やがて私たちは一人一人この地上の人生を終えて死にゆくものであります。しかし神様は私たちを作られた時から、私たちを儚い存在としてではなくて永遠に生きる存在として作ってくださいました。そしてあなたは私たちの心に永遠を思う心を備えてくださり、そして死が終わりではない人生、その死の向こうに確かな永遠が広がっている、その中で神様はこの地上の人生を大切に生きるようにと、このように生まれ出させてくださいました。私たちが何か作り出したり生み出したり勝ち取ったものがあるでしょうか。すべては神様からの贈り物です。一時的に預けられているものにすぎません。神様、それをどう用いたかによって、この地上で奏でるそのすべての声や言葉や行動が永遠へと響いていくことを私たちは厳粛に覚えます。神様、残されたこの地上の生涯を永遠の視点を覚えつつ、なおかつ神と人とを愛し、永遠に価値のあることのために用いていくことができますように。今朝もう一度私たちを目先のことだけで精一杯になりやすい私たちを、もう一度神様、広い視点に立たせてくださり、そして神様、この教会を神様通してあなたの素晴らしさが全地に述べ伝えられていきますよう覚えてくださることをお願いいたします。小さきしもべが御言葉を今日も語ろうとしています。子供の清めてあなたがお語りになりたいことを語らせてくださいますように。主よ、どうぞ私たちの心の目を開き、親しく年頃に語ってくださることをお願いいたします。聞くだけではなくて、その言葉をしっかりと心に刻み、そして御言葉を実践する中で、岩の上に家を建てる私たちとしてくださりますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今年も早いもので、10月の今日も11日になりました。今日はですね、行列のできる教会という非常に大風呂敷的な題なんですけれども、しかしこの今年の兵庫聖句をいつも私たちは覚えておりますけれども、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる、星の数ほどになると言われておりますから、それを別の言葉で表現するならば、行列ができる教会ということですから、神様がきっと近い将来、本当にですね、そのような形で、たくさんの愛する方々を、まず家族や友人、知人から、そして職場の方々、あるいは近所の方々、神様が私たちの教会を用いて、多くの方に祝福を届けることができると覚えておりますので、それを実際に夢で終わらせない、夢は見るものではなくて叶えるものと誰かが言いましたけれども、この実際に叶えていくためにですね、聖書が語っているその行列のできる教会はどういうふうにしたらできたのか、そのことを今日も学んでいけたらと思っております。サウロという人物について私たちは見てまいりました。目から鱗が落ちた人物、そうです。 あの日本語はあのサウロの、体験から、語られていた言葉でした。目から鱗が落ちてイエス様をキリストと信じ、イエス様をメシア、救い主と信じ、また主なる神ご自身と信じ、サウロはなんとバプテスマを受けていきました。バプテスマは洗礼とも呼ばれますが、まさに公に信仰を告白して、救われた者が公に神の家族の一員として加えられていく、その、大切な時であります。契約の時であり、また任命派遣の時であり、またキリストと共に十字架につけられて葬られて、しかしキリストと共に新しく生まれ変わった、その新しい命を体験する、そのような時であります。しかしサウロはイエス様に言われていたように、この後あなたがどんなに苦しまなければいけないのか、それを私はよく示すつもりですと、そのようなことが語られていましたが、まさに今日のところでですね、彼は板挟みの苦しみの中に、もう神様勘弁してくださいと言わずに折れないような非常に苦しい、どちら側からも受け入れられない、そして非常に苦しい思いをしていくことが、そんな体験を、そんなところを通らされたサウロの姿を思います。まず9章の23節から25節まで読んでいただきましたが、その最初のところですね。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁地帯に吊り下ろした。ユダヤ人たちからですね、パウロは命を狙われていくことになりました。当然でしょう。今まで自分はそのユダヤ人の味方であって、そしてイエス様こそ、またキリスト者こそ、この世から抹殺しなければいけない、諸悪の根源だと思っていた、そのユダヤ人たちですから、パウロが寝返ったわけですよね。裏切ったと言いましょうか。裏切り者になってしまったわけです。そうでありますから、ユダヤ人たちは当然のごとく、あいつは裏切り者だから、あんな奴はもう殺さなきゃいけない。しかもそれは、普通ではないこの殺意でありました。固く決心をして、もう着々とこう計画を進めていくという、この組織的な殺人、殺害計画であります。昼も夜も、四六時中という言葉がありますが、昼も夜もです。夜中もちゃんと見張っている。交代で見張ったのでしょう。そして、ダマスコのその門の全部ですね、サウルが勝手にどっかにこそこそ逃げないように、その全ての門全部見張っていく。昼も夜も。これは大変なことになったと思います。見つかってしまえば、自分がしていたようなことが自分の身に降りかかってくるということになりました。見つけられたらすぐに捕まえられて、そして殺されていく。しかし、そこで彼の弟子たち、キリストの弟子たちは夜中に彼を、サウロをカゴに乗せて、バスケットみたいなものですね、ちょっと大きなカゴに乗せてですね、そして町の城壁自体にこの下ろしていく。そのような中で、この門を見張っていた人たちに見つかることなく、サウロはエルサレムに行くことができました。しかしもう一方の苦しみがそこで待っております。26節、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子たちとは信じないで恐れていたとあります。まあ、当然といえば当然なんですけれども、しかしサウロはですね、一匹狼でこれから生活していこうとは思わなかったんです。信仰というのはそうだと思います。誰もが信仰を持ったとしても一人では生きていけない、そう思います。 よくキャンプファイヤーの日に例えられます。その中の薪がですね、私たち一人一人集められて束ねられて燃えているときにはその火は消えることがないでしょう。しかし一本だけ薪を引っ張り出してきてですね、遠くに置いてしまうと、しばらくは勢いよく燃えているかもしれませんが、やがてくすぶるようになり、そして火が速やかに消えていくことになります。誰でもそうだと思います。この教会の交わりから、神の家族の一員であるその親しいいろんな会話から、その交わりからこう離れていくならば、速やかに私たちはその信仰を失う可能性があります。そして、孤独な戦いではなくてですね、本当に教会全体の大切なチームワークの働きですから、サウロは決して個人プレーをしませんでした。自分がまずイエス・キリストを本当に信じ受け入れて、悔い改めて、そしてキリスト者になったことをまず教会に受け入れてもらいたいということで、非常に勇気のあることだったと思います。そしてそこには自分が迫害していた人たち、自分が死へと誘った、死へと強制連行していった人たちの家族たちが、残された者たちがそこにいるわけですから、ちょっと普通の気持ちではそこには行けないというような場所だったと思います。しかし当然のごとく、あれほど中心的にエルサレムの諸教会を荒らし回って、男女構わず見つけ次第引きずり出して牢屋に入れていったような人物ですから、非常に恐れられてしまいました。あの奴がキリストを信じたんだって、嘘だろ、スパイじゃないか、こっそりとそんな風に自分たちの味方を装ってきて、こっそりと信者をでこの根絶やしにするつもりじゃないかという、そういう疑いも出てきたでしょう。ユダヤ人たちからは四六時中命を狙われ、教会の側からはつまはじきにされ拒絶されていく、この板挟みの苦しみの中で、そういうの本当に途方に暮れたと思います。どうしたらいいんだろうかと思ったでしょう。信仰者は時にそういうことが実際に起こってくるでしょう。信仰を持ったからといってですね、全てこう人生がバラ色になるということではなくて、むしろいろんなこの世の人と同じような苦しみや試練が襲ってくる。そこで本当にキリスト者であっても途方に暮れるようなことが出てくることでありましょう。しかし神様は苦しみの中でこそ本当に素晴らしいことをしてくださる方であります。いや、金属が苦しみの中でこのドロドロに溶かされて精錬されていくときに味わっていくようなことを主は私たちに成してくださると思います。私たちの心の中から、この全ての中からどのようにして不純物を取り除いて本当に純粋な、また聖なるものとしていくのか、それは苦しみという炉の中を通ってその人をドロドロに溶かしながら、しかしゆっくりと固めていく中で、後に残されていく、後から固まっていく部分には不純物が入らない、そういう中でですね、神様はお取り扱いなさります。しかし一人ではもうどうすることもできない。そこで誰かがサウロの味方になることがなければ、彼は生涯教会に受け入れられることがなかったでしょう。しかしあのバルナバという人物がですね、再び用いられることになります。バルナバ、彼はですね、持っていた畑を売って多額の献金をしただけではありませんでした。そういう金銭的な援助サポートをしただけではなくて、具体的に教会に入りたいけれども入れない阻害されているキリスト者、そういう人たちを引き受けて、そして一生懸命この信頼関係を作ってですね、橋渡しをして、 その人と人との間の断絶されている橋が全く取り付く島がないようなところに本当にその関係を作ってですね、孤独な人を教会に受け入れていく、そんな導き手となったのでありました。そのような板挟みの苦しみの中、主なる神様はバルナバという人物を用いられます。バルナバ、慰めの人と言われます。バルナバは彼を引き受けていきます。身元引き受け人になるということですね。これはかなり勇気というか覚悟がないとできないでしょう。面倒なことは嫌だと思っている人はやりたくないということでですね、そんなことは引き受けないでしょう。でもバルナバという方はですね、やっぱりそういう人物だったと思います。性格的に放っておけない、誰もが彼のことをつまはじきにして拒絶していく。しかしバルナバはですね、サウロが寂しい思いをしてこう孤独の中で、苦しみもたえているその姿を放っておけないんですよ。なんとかしてこの仲間の中に神の家族の一員として受け入れてもらいたいということで、もうバルナバは一生懸命になるんです。彼を引き受けて、そしてサウロと一緒にですね、使徒たちのところに行くわけです。そしてですね、バルナバは切々とパウロがどのようにしてキリスト教に帰依したのか、そのことを人たちに、教会の人たちに語っていくことになりました。彼がダマスコに行く途中で主を見た様子、あの光の中で撃たれて倒れた様子、しかし主がその時に彼に向かって語られたこと、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスである、そのようなことを語りました。またダマスコにおいてイエス様の皆を大胆に述べ始めた、目から鱗が落ちた後のサウロの語ったこと、またその行動を、一部始終をその様子を彼らに説明していきました。しかし皆さん、このエルサレム教会の人たちのメンバーの立場になって、このサウロを受け入れるか受け入れないかということを考えてみていただきたいと思います。エルサレム教会には先ほど申しましたように、サウロによって家族が拉致されたり、無理やりに引っ張っていかれて、どこかに遠くに連れ去られていかれたりとか、行方がわからない、家族の絆が引き裂かれたパウロによって、そういう人がいたんです。それだけでなくて、どこかでまだ生きているなら良いにしても、もうすでに殺されたというようなことが明らかにされている場合もあるでしょう。あのサウロによって拉致された人が殺害された。サウロによって。そういう拉致されたり殺されたというこの痛みを持つ人たちがそこにいたわけですよ。大勢いたと思いますよ。しかしエルサレム教会は非常に模範的なと言いましょうか、素晴らしい選択をしました。それは主なる神様ご自身がこのことをされたんだということを受け止めたのでありました。主なる神があの大迫害者であった人物を悔い改めへと導いて、そして私たちと同じ神の家族の一員として受け入れられたのだ。それをエルサレム教会は受け入れたのでありました。ちょっと一箇所だけ聖書を開いてみましょう。旧約聖書になりますけれども、詩編箴言の次に伝道者の書というところがあります。人生は虚しいと思っている方はぜひこの伝道者の書をお読みになってください。本当にこの共感できる、切々とするこの虚しさに関するこのありとあらゆる人生を謳歌してもなお虚しい、 これがあれば幸せになれると手にした全てのものがあるにもかかわらず、ことごとく事業が成功していくにもかかわらず、たくさんのこの快楽や楽しみや笑いがあるにもかかわらず、砂を噛むような人生、それを味わったこのソロモンという人物がですね、書いたものですが、その3章、ぜひこの3章そのものもですね、お帰りになった後じっくり読んでいただけたらと思いますが、この時についてこの切々と語っております。しかしその真ん中ほどの11節、伝道者の書の3章11節のところから少し見たいと思いますけれども、これ実はあの孫明神学生の葬儀の時に読まれた聖書の箇所の一つです。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりし、すべてのロークの中に幸せを見出すこともまた神の賜物であること、私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないこと、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。時にですね、神のなさることは全て時にかなって美しいなんていうことが受け入れがたいこともあります。しかし神のなさることは永遠に変わらない。そして神様が全てのことをされるのだ、神がこのことをされたのだということを聖書は語っています。エルサレム教会は、神がこのことをされたのだ、人は神を恐れなければならないというその言葉に従ってですね、非常に人間的には葛藤があったでしょう。一番受け入れたくない人ですよ。絶対に許せない人ですよ。人間的に考えたら。もう、顔も見たくないというか、もうそういう人はもう、現代風な言葉で言えば早く死刑にしてほしいというような、そういう方でしょう。本当でしょう。だって家族が、愛する家族がその絆が引き裂かれて拉致されて殺されていったわけですから、その家族身内だったらどう思いますか。本当に耐え難い痛みですよ。忘れようと思っても忘れない。四六一周それこそそのことの、その失われた家族のことばっかり考えてその後生活してたでしょう。その自分たちの家族に災いを振りかけたその張本人を受け入れようというんですよ、神様は。人間的には不可能でしょう。でも神様がそれをされたんだ。あの大迫害者を神様は今神の家族の一員となさったんだというんです。そこに本当に聖霊の神様の、聖霊なる神様の慰めと励ましがあったことでしょう。だからこそ主なる神がそれをなさったのか、そうだとするならば私たちが拒むわけにはいかない。そのようにして耐え難きを忍び、受け入れ難きを受け入れていく。まさにエルサレム教会はそのような苦しみの中でサウロを神の家族として受け入れたのでありました。私はその場面にこそ行列のできる教会の一 決があると考えているんです。教会というところは仲良しグループでもサロンでもありません。自分たちの考えが合うね、好みの人だけが集まっている場所では全くありません。全然年代も違う、その世代のギャップもある、考え方も違う、もうその生きてきた時代の考えが染み込んでいますよ、価値観とか。でそれぞれに良かれと思うことがある。でも時に相対する、けんけんがくがくの大喧嘩になるかもしれない。あんな人がいるなら教会に行きたくないという人がいるかもしれない。まさにエルサレム教会そうだったでしょう。あんな良さを受け入れるなら俺絶対教会に来ないからなっていう人がいたでしょう。何考えてるんだお前たちはって怒鳴った人がいたでしょう。お前らの家族が殺されたぜ、その本人を受け入れるつもりなのかって言われたでしょう。でもそこで本当にすごいことが起こったと思います。聖霊の促しによって迫害者サウロを神が神の家族の一員として加えられた。それだけでない、彼は本当に向きを変えて、あれほど忌み嫌っていたイエス・キリストの皆を高らかに述べ伝えている。そのようなサウロを受け入れていったのでありました。おそらくバルナバは体張ったと思います。サウル受け入れないなら俺も教会から出ていくぐらいのことを言ったと思いますね。でもそこに教会が本当に教会になっていく大切な、この通らなければいけない痛みの中があると思うんです。受け入れがたい人であるにもかかわらず、考えが違うかもしれない、でも同じ神様によって呼び集められた神の家族の一員だとするならば、人間的に気に入らないからってその人を追い出すわけにはいかないのです。いや、そこでこそ主の愛を実践するということになるんです。私があなた方を愛したそのように、あなた方がまだ罪人で敵であった時に私が愛したとその同じように、互いに許し合い、愛し合い、受け入れ合いなさいと主はおっしゃるんです。その時にこそこの世の中にない敵を愛する神の愛がその中で体現されるというんです。キリストの体としての教会がまさに主の愛に生きていくことになるというのです。そこでこそ世の人がはっきりと、世の中のどこにもない、ここに愛がある、ここにこそ祝福がある、ここにこそ自分の居場所があるということを本当に主体求めて、そして来るなと言っても来る行列ができる教会ができていく。そのように私はお神様のこのちょっと迫りを受けているわけなんです。その後のエルサレム教会の姿、そしてサウロの姿はどうなっていくでしょうか。28節から30節のところにあります。さらっと書いていますが、これはものすごい葛藤があった中で起こったことです。ぜひその行間 その人々の思いを想像しながら聖書を読んでみてください。とてつもないことがここで起こったんです。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて、自由に出入りし、主の皆によって大胆に語ったとあります。もうフリーパスになったんですよ。その兄弟サウロと呼びかけられて、握手とハグで迎えられたことでしょう。しかしそれ本当に主の聖霊に促された時のこの涙の中で、自分こそが神の敵であった、十字架がなければ決して許されないものが私だ、それにもかかわらず神がこんなものを受け入れて愛してくださっている、その愛に誰もが打たれて、人のことなんか言えない、自分が神に受け入れられているんだったらあの人も受け入れなきゃいけないんだということになるわけです。いや、主がそのような広い心を与えてくださる、主
主の愛を私たちに注いでくださるんです、聖霊によって。その時に人は憎しみや敵意に打ち勝つことができます。あらゆる隔ての壁を主が十字架によって、あのベルリンの壁を崩してくださったように、あらゆる壁を主は十字架によって敵意を葬り去ってくださったんです。それは全ての人がキリストにあって一つとなるためです。一つの家族になるためです。
サウロがパウロとなって晩年に牢屋に入れられた、そしてエペソという人たちのエペソにある教会に書き送った手紙の中に、そのことが神の奥義として記されています。神の壮大な歴史はどこに向かっていくのでしょうか。キリストが再びおいでになる前に、この世の中に患難の時代が訪れます。キリスト者はそこを一緒に通っていかなければなりません。黙示録もそのように読むのが正しいと言われています。患難が来る前に先にキリスト者が天に上げられるという考えもありますが、それは違うということが今だんだん言われています。教会がキリストの体であって、そのキリストご自身がいつも苦しんでいらっしゃるならば、その苦しみの欠けたところを満たすために私たちはこの地上に置かれ続ける。苦しむ者と共に苦しみ、涙を流す者と共に涙を流し、喜ぶ者と共に喜ぶために教会はこの世に置かれているのです。それはそのようにして本当に人々の心に届いて、その心を溶かして、そしてキリストとその人との橋渡しをして、その人を神と和解させていく、一緒に神の家族となって天国に入れるようにしていく、そして全世界のすべての民がキリストにあって一つの神の家族とされていく。ですからこの時に本当にそのような素晴らしい御業が起こったのでありましょう。しかしすぐにですね、またしてもサウロはユダヤ人たちから、そのところにいたユダヤ人たちから命を狙われていくことになります。しかしその時にはこのエルサレム教会の兄弟姉妹たちが助けてくれて、カイザリアに彼を逃れさせていくのです。そしてタルソへ送り出していくのでした。そして31節、結論としてあります。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、死を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。行列のできる教会はそのようにして築き上げられて、各地で信者の数が増えていく。注目すべきことは、この31節の教会という言葉は単数形だということです。ユダヤにいたクリスチャンたちも、ガリラヤにいたクリスチャンたちも、サマリアのクリスチャンたちも、同じ一つの教会になったのです。教会というのは建物ではありません。そして教団教会に今分かれていますが、そんなこの枝葉のところではないんです。根幹部分、その幹の部分は一緒なんです。そして一つの教会なんです。行動の教会と言われます。目に見えません。しかし先に召された先輩方も含めて、これから救われていく人たちも含めて、その目に見えない世界中の人たちが一つに集められていく、キリストの体としてのその教会。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられ、その地名が示すことは、非常に驚くべき奇跡が起こっているということです。ユダヤはエルサレムの近辺ですから、もともとのこの主の民のところです。しかしガリラヤとサマリアはどうだったでしょうか。異邦人の土地でしたよ。あのガリラヤから何のよね、良いものが出ようとか言って、こう散々こうなんか見下されたような地ですよ。見捨てられたような地でした。サマリアもそうです。あのサマリア人たちは妥協に妥協を重ねて世俗的になって、あんな奴は信仰者と言えないと言っていた人。しかし神様はそのような全ての隔ての壁を越えて、人種や国籍や文化を越えて、
超国家的な地球村のような素晴らしいことを始められたのでありました。
私たちの教会もこの埼玉のこの一番県境に置かれています。しかし考えてみるとこれは非常にユニークな位置に杉戸キリスト教会というのは置かれているなと思うんです。すぐ江戸川を越えると千葉県になりますよね。でちょっと行くと茨城県になります。古河の辺で先生ご夫妻今今年も今日も来られています。古河から来られているから、でそのすぐ外側には栃木です。でちょっと行くと群馬になりますね。そしてちょっと行くと長野県になって、ちょっと行くと山梨県になって、ちょっと行くと東京都になるわけですね。すごいですよ埼玉県って。いろんなところの接点に橋渡しになれるところですよ。この関東平野一円の選挙協力の要となるような場所じゃないですか。この関東平野が変わっていけば日本全国にも影響がもちろん浸透していくでしょうし、ここから世界に発信していけると思います。そしてまさにですね、もう数えきれない行列のできる教会が世の終わりに向かって、ね、この現実の目に見えるものとなっていくということを主はご計画なさっていると思いますから、そして主が語られたことであるならば必ず出来事になると私は信じておりますから、もう一度ですね、この受け入れがたきサウロという人物を受け入れていったそのエルサレム教会に今日その人差しの、勇気あるまた本当に主の愛を覚えつつですね、私たちももし孤独の中に阻害されているような交わりの中に入っていない人がいらっしゃったとすれば、そのような方をこの手を取ってですね、この交わりの中に積極的にこの、バルナバのような働きをする、そういう人もどうしても必要でしょうし、それだけじゃなくて本当に主を恐れて主がなさることならばということで、お互いに主を恐れていく中でこの教会の一致がさらに絆が強められて大きく前進していけたらと切に願います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、声に出せる方は声に出してぜひ祈ってみてください。1分ほど時間を取ります。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。 それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人、神の敵であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。憐れみ深い天のお父様、私たちはパウロと似たような神を迫害し、イエス様を迫害して恐ろしい的外れな人生を生きていたものでありました。それにもかかわらず、私たちがまだ悪いと思っていないときに、イエス様は十字架の上で許しの祈りをなさり、また今も神の右の座において私たちのために必死になって捨て身になって許しと祝福を祈っていてくださることを覚えます。エルサレム教会はそのような敵であった私たちを愛しがたい、受け入れがたいものを神ご自身が受け入れてくださったというそのところに思いを馳せながら、目の前にいる迫害者を主の愛をもって主を恐れつつ受け入れていったその姿を見ました。そこに本当に主の愛が体現されたことと思います。だからこそその地域、その地方一円に住んでいた人たちが続々とその歩みが、その行列が絶えることなく、さらに多くの人たちがキリストの御業に習う洗礼バプテスマを受け、また信仰告白をし、神の家族が増え広がっていったことを覚えます。主、どうぞ私たちも主の愛に倣って主を恐れかしこみつつ、神様、そのように互いに受け入れ合っていくことができますように。そして神様、願うか私たちをバルナバのような人と人との橋渡しをする、そのような働きの中に用いてくださり、一人ではその交わりの中に入れない人も多々います。しかしそのような人が一人として外されることなく、神様、お互いに助け合って支え合って、神様、一人一人に届いていくことができますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。